時こそ笑いを、楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様、本日はファミリーボイスルームにご来店いただき誠にありがとうございます。パーソナリティのゆいです。
マリです。
本日の出張はゆいでお送りいたします。
はい。あれ、ミップは？
そうなんですよ、ミップ今週来週お休みなんですよ。
なんと。なんでですか？
なぜならばミップは8月の24、25日で舞台に出るそうなんです。
おー、聞いてねー。
マジで？で、本日はそのお稽古のために2週続けてミップお休みとなります。
はい。
あの前に舞台経験は？
あるよ、何度か。
ほんと最近は全然、
うん、うちね、基本的に舞台の役者を目指してるわけじゃないから。
そうなんだ。
あれだけど、春先に1回出たぐらいかな。うん、朗読劇みたいな。
あ、うん、うん、今回ミップはね、なんかちゃんとしたお芝居の舞台らしいんですよ。で、今日告知してあげるから詳細ちょうだいねってメールしたのに、うん、無視しやがりました。あの野郎。
バカだな、もうバカとしか言えねえな。
人がすっごく親切にそう言ってあげたのに、でね、聞いて聞いて、ミップリーダー聞いて、しかもね、私、あ、マリーだ。
ミップリーダー聞いてて、
間違えちゃった。あのね、うん、しかも丁寧に、しょうがないな、じゃあ自分でデータ引っ張ってくるかってミップのブログ見たの、うん、5月から更新してやる。
忙しいんだよ、わかるわかる。うちもね、更新してなかったりするから。でもうち前回の更新したでしょ、
知ってる。マリー最近あのちゃんとファニーのさ情報を更新してくれてるじゃん。
ちゃんとやってるよ。
そう、あのだから夏バテの皆さんはね、マリーの本ブログ見てくれると、夏バテのね対処法書いてあるんですけど。そう、うん、そうなんです。なのでミップは今週来週は舞台稽古のためお休みで、本番が8月24、25ってことは分かってるので、詳細はちょっとあの更新するかどうか分からないミップのブログを ねちょっと見ていただかないと。
多分今週、来週、再来週聞いてもまだギリギリ間に合うので。
そうだね、
再来週に多分詳細言ってもまだ間に合うと思います。
はい、なので本人が出てくる
ね。席が余ってるから話なんですけど。
そうですね、
うん、
もうで人が親切にさ告知してあげるからねって言ったんだよ。
確かに確かに超親切だよね、うん、
そうなんです。え、じゃあ舞台はあんま好きじゃない？そんなことはないけど。
好きじゃないわけではない。 やるのも楽しいし、うん、好きだけど、うん、舞台というよりはなんだろうな、ステージには立ちたいけど舞台役者じゃないかな。
じゃあそれはテレビでも一緒、演技のテレビの役者も興味ない。
うん、うん、
じゃあの女優さん俳優さんには興味ない
んだな。あんまりないかな。見るのは好きだけど。
じゃ演じることはでも好きなんでしょ。
好き好き、やれって言われたらやるけど、うん、どっちかというと歌を歌ってる方が今は好きかな。
ああ、なるほどね、うん、じゃあ同じ舞台っていうよりもステージ、うん、ライブとかの方がいいんだ。
そう
とか。
そうなんです。
ライブの魅力って何？じゃあ歌の魅力っていうかな。1分ぐらいで語ってね。
あのね、なんかね、あの熱気と、うん、なんだろうな、舞台ってさずっとじっと見て終わった後にもうブラボーってな感じじゃん。
そうだね、
歌ってもう歌ってるタイ、もう好きなところでキャーって なれるっていう、なんか自由な感じとか、あとなんだろうな、曲と詩のマッチングが、
うんうん、
あの狭いステージとかの中で響くと、なんかそのお客さんの反応とかがすごいすぐ見れるから、そういうとこかな。
で、そんなマリーの歌声が聞けるライブとかのご予定は？
あります。
あるの？
あります。
嘘、
あります。
知らない。じゃあそれは今度告知してもらいましょう。
今度します。まだ間に合います。
そうなんだ、はい、じゃあマリーの告知は今度後々ってこと、楽しみですね、はいはい。本日のご予約はてるてるゆいの心に響いた言葉の紹介と今日はどんな感じです。最後まで笑顔でお聞きください。この放送はインターネットラジオ放送局ピフリネットよりお送りしております。ゆいの心に響いた言葉紹介。このコーナーは私ゆいが読んだ本やコミック、舞台、音楽などなどの心に響いた言葉を紹介するコーナーです。夏になりましたね。
おー、なんかいきなり始まったね。なんかさらーって言わなきゃいけないこと言って夏になりましたね。おー、
うん、どうやって入ろうかなと思って。
まあね、もうやっと私最近やっとセミの声を聞いた
ね。本当に久しぶりにセミの声聞いて、うん、世間の皆様夏休みですかね。
あー、そうだろうね。うん、小学生とか中学生とか、ね、
はい、学生の皆さんも聞いてくれてますかね。
いや今は多分ね遊びでいっぱいだよ。
そっか、
どっちかに分かれんじゃん。勉強をこの早いタイミングでがっつりやって後半遊ぶか、前半をめっちゃ遊んで後半に詰め込むか、うんうん、
余談になるけどどっちのタイプだった？
後者。
あのカツオくんタイプ。
ああ、そうそう、
31日に宿題がーっ とかいうタイプ。
そうそう、31日はないけど、うん、まあ1週間前とか10日前ぐらいからお母さんに手伝ってもらうみたいな。
手伝ってもらうんかい。
そう、あの工作とかは全部お父さんに任せて
みたいな、うん、皆様そんなことしちゃいけませんよ。
いや結構いると思うよ。
ダメだって。その堂々と言わないでくださいよ、公共の電波使って。はい、そういうわけでですね、うん、今回はピーターパンについてちょっとお話ししようかなと思うんですけど、うん、やっぱ皆様におなじみなのはディズニーのピーターパンになっちゃうのかなって気もするんですよね。
私それしかわかんない。
アトラクションもあるんですけど、うんうん、じゃあディズニーアニメのピーターパンどれくらい知ってる？
もうあれでしょう、もう ウェンディーはウェンディーっていう女の子がいるっていうことと、うん、なんだっけ、なんかね、夜中にねピーターパンが来るんだよ家に。
まあそうですね、
もうすごいね、あのかいつまんで言うけど、はい、でそっからなんかね子供の国に行っちゃうんだよ。 なんでか忘れたけど も、はい、もはやなんでか忘れた。で行ってなんか遊ぶんだけど、はい、そこにフック船長がいてなんかフック船長がなんかするんだよね。
まあそうですね。
それを防ぐためにピーターパンが頑張って、最終的にフック船長はワニに食べられて。
ストップ、食べられない、食べられない。
食べられないの、食べられないの。あ、うちの中で食べられて、はい、でなんか子供の国もいいけどやっぱりここで住もうよみたいな、人間界にも住もうよみたいな。
どうしよう、私これどうやって訂正していけばいいのかちょっと分かんない。
あれでも結構合ってるでしょ。
んーとね、合ってるっちゃ合ってる。いろんなところで買いつまみすぎてどうやっていいか。
ネバーランドだよねピーターパンって
言
った
らね。そうですね、うん、でピーターパン今舞台もやってるんですよ、ホリプロさんのミュージカルでやってて、うんうん、
毎年だっけ、
はい、
やってる
よね。そうなんですよ、うん、私の知り合いも出てるんで、皆さん、
え、マジで、
はい、そちらもぜひぜひ見に行ってほしいんですが、ピーターパン実は原作があるんですよ。
ほう、
イギリスのスコットランドの作家ジェームス・マシュー・バリーという方が書いた原作があるんですね、うん、その話ではピーターは、うん、ロンドンのケンジント公園で乳母車から落ちたところをベビーシッターが見つけることができなくて迷子になったんですよ。
え、だから普通の子供だったの？
はい、でもそこで迷子になったことから年を取らなくなりまして、
え
海賊のフック船長やインディアンのタイガーリリーが住む異世界ネバーネバーランド、過去ネバーランドに移り住んで、うんうん、妖精、
待って待って待って、はいはい、妖精に、
はい、ティンカーベルですね、とともに冒険の日々を送る永遠の少年である、これが原作なんですよ。
おいろいろ突っ込みどころがあるけれども、
はい、でネバーランドにはピーターと同じように親とはぐれて年を取らなくなった子供たち、かっこロストボーイっていうのがいて、うん、ピーターは彼らのリーダー的な存在になってるんですね、うん、っていうのが原作の話なんですよ、
うん、
ちょっとびっくりですよね。
まずさ、乳母車から落ちてそこで行方不明になって、
はい、
でもピーターって結構大きいでしょ、ってことはさ、あの大きくなるまでずっと迷子だったの？
まあそういう話になりますね。
だってネバーランドに行ったら年は取らないわけでしょ。
そうです。
ということはもうピーターはあのサイズの、まあうちはねディズニーのしか知らないけど、あのサイズの状態になった時にネバーランドに行ったってことでしょ。
まあそうなりますね。
つまりあの意外とあれだな、あの何だっけ、中学生ホームレスだっけ、あの某お笑いコンビの、はい、ねえ、あんな感じだよね。
そうなりますね。まあ原作はそんな感じなので、皆様ぜひぜひ興味を持った方はそこら辺の謎を解くために原作、イギリススコットランドの作家ジェームス・マシュー・バリーの作品も読んでください。でアニメ版はね、ディズニーのアニメ版はさっきマリが言ったのと同じ感じで、
食べられるの？
食べられません。ピーターパンは彼の影を探しにウェンディの家ダーリング家に来たんですよ。
そうだそうだ。でなんで影探すんだっけ？
影取られちゃったんですよね確か。
なんで？
そんな説明ありましたっけ？
あ、そういう設定ね。オッケーオッケ
ー。でウェンディをネバーランドに連れて行ったらティンカーベルがね、ティンクの粉を浴びて空飛べるようにして、
そうだそうだよ、
3人で行ったんですよ。 でまずピーターパンはフック船長の腕を切り落としてるんですよね。
あ、そうだね。あ、はい、そんな、あーすごい、うん、
すごい。、うん、まあそんなこんなでいろいろあってタイガーリリーをね捕まえたりなんなりでいろいろあるんですけどね。まあ時間ないんでピーターパンアニメ版は皆様ぜひ見てください。
やっぱ違うんだ、アニメ版と原作って
全然違いますね。やっぱりいろいろ調べたんですけど、
まあ、そうだよね、始まりがまず違うもんね。馬車から落ちてるなんてことは知らないもんね普通の人。
そうですね。であのフック船長にウェンディーたちがほら連れ去られちゃって、
うんうんうん、
でワニが助けて、ワニと一緒にピーターが助けて、まあ、最終的に、
ね、ワニとピーターって仲良しなんだ。
仲良しですよ。
へー、
いろいろあるんですよ。まあそんな中からディズニーアニメ版から今日の名言をご紹介したいと思います、
うん、
大切なのは信じること。
お
お、もうほんとこの一文なんですけど、うん、ピーターパンはそれに尽きるんですよね。空飛べるためにいろいろと信じるし、楽しいこと思い出して空飛べるようにするって歌もあるじゃないですか。
ああ、そうだね、
はい、
うんうんうんうん、 まあまあそうよね。まあそういうのを信じることを忘れると、まあ、物事も叶わないとか言うしね。
はい、そうなんですよ。この一文深いんですよね。
じゃああれかな、ピーターパンはさ、空飛びたいと思ったから飛べたってこと？ってことはじゃあ普通の人間だけど、あの羽が生えているけれどもあれは決して妖精ではなくて普通の人間っていうこと？
それはティン、あれピーターパンって羽生えてましたっけ？
生えてるよ。あれ生えてなかったっけ？
生えてたっけ？
あれ生えてなかった？これちっちゃいの生えて、あれ？
あれ衣装でしょ？
あ、衣装は生えてるね。
うん。
あれアニメって生えてなかったっけ？
生えてた記憶ないよ。
あ、じゃああれか、何もないけど飛んでる系か。
だからねえ、私これどうやってフォローすればいいの？
え、でも待って待って、じゃあなんで舞台の羽根つけちゃってんの？じゃあ視覚的に分かるように、視覚的に僕今飛んでますみたいなの分かるようにわざと。
すいません、私今ちょっとテンパってもおります。
え、だってそうじゃん、だってさ、
そういうツッコミが来るとは思わなかったんで、いろいろ調べていろいろ見たけれどもね。
だってね、
うん、その話はちょっと置いといて、もう一個紹介したいお言葉があるんですよ、うん、あの原作の、先ほど紹介した原作の小説の作者のね、うん、ジェームス・マッシュ・バリーさんの言葉で、うん、こんな言葉もあるんですよ、
うん、
幸福の秘訣は自分がやりたいことをするのではなく、自分がやるべきことを好きになることだ。
あー、深いね。
これ分かりますよね。なんかいやいややってたら楽しくないじゃないですか。
深いね。
どうせやらなくちゃいけないんだったら、確かに好きになった方が楽なんですよね。
それ深い。
はい。
それね、ピーター、あ、それはその作家さんが言った
こと。そうなんです。ピーターパンの作者の原作者が言った言葉なんですけど、これ深いですよね。
深い深い。
で、皆様
うちが言うとめっちゃ軽く聞こえるね。
本当に。だから夏休みの宿題もね、やらない、どうせやらなきゃいけないんだから、
あそこにさえうまいな、
楽しんでやった方がいいと思うんですよ。
うまいね。
自分のためだと思って楽しみを見つけながら何事もやった方がいいと思うんですよ。
宿題にさ楽しみは見出せないでしょ。
え、でも解ける喜びってなかった？
ないよ。
覚える喜びってなかった？
ない。
覚えたことを使える喜びってなかった？
例えば、はい、例えば理科の実験とかでさ、リトマス紙がこう反応する、ああいう実験系は好きなのよ、
はい、
でもじゃあ例えば100問ドリル、
はいはいはい、
全部できたからやっとできたはない。
え、でも達成感があるじゃないですか。
多分やらされてる感満載なんだもん。
どうしよう、これミップの責任分野じゃないのかな。
でも、ね、
ここの、
でも結構ねみんなねいると思うよ、こういう人。
もう一回言おうかな。こういう考え、幸福の秘訣は自分がやりたいことをするのではなくて、自分がやるべきことを好きになることなんですよ、皆さん。だってやらなきゃいけないんだから、
やるべきことを好きにやることっていうことは、つまり、うん、中途半端にやるのが好きだったら全部やらなくてもいいってことか、う
ん、どうせやらなくちゃいけないことを好きになろうよって話じゃないのかな、これ。
めんどくさいよ。
でもさ、なんでもさ、結局やらなきゃいけないことってあるじゃん。逃げられないことっていうのかな、ね、お皿洗いだってなんでもちっちゃいこと、
お皿洗い。
いや、だってさ、お掃除だってお皿洗いだって嫌だな嫌だなって思ったってやんなきゃいけないんだから。
でもそれは例えばお母さんがじゃあ終わったらケーキあげるよって言ったら、じゃあやるってなるけどさ、
大人になったら誰もご褒美なんかくんないよ。
いや、くれる人もいるもん。
ないもん。どうしよう、なんか今日マリーだだっこで私ちょっと困ってるフォローに。
いや、全国のそういう子供たちのね目線でね言ってみた。
でもね、やんなきゃいけないんですよ、うん、やらないと怒られるんだから、やらなきゃいけないんだから、楽しみながら今日はここまで。あ、でもさ、ご褒美があるから楽しんでやるのもいいかもね、
うん、
悪いことじゃないよ。
ルールは破るためにあるんで、
うん、すいません皆さん。ちょっと今日マギー放送中なんですが、ルールは守るためにあるんですよ。
違うよ、ルールは破るためにあるんだ、そして新しく作るんだよ。
どこの暴君だろうこの子。リーダーどうした今日。ちょっとね、リーダー暴走中なんで、そろそろコーナー締めようかな。
でもこういう方が楽しいでしょ。
皆様、こんな大人にはならないでください。ピーターパンシンドロームってありますが、皆さん真っ当な大人になって、そしてピーターパンに羽があるかどうかっていうのはちょっと自分で調べてみてください。あと原作の方もね、ぜひぜひ読んでみると新しいピーターパンの発見があると思います。ピーターパン羽あったっけな。
いや、あったけど。
本当に？
いや、
皆様ぜひぜひ真実は自分の目で確かめてみてください。てるてるゆいの心に響いた名言紹介でした。